大好きが天才を生む第535回をお届けいたします。今回のテーマはすべてのことは石原先生から教わったです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先生って大事だなと、また改めて思うんですね。とにかく小学校3年生の時にですね、担任の先生がですね、まだ新任の人だったので、まあ学校も不安だったんでしょうね。まあベテランのその石原先生に、副担任を付け人として、まあサポートさせたんですね。多分。というかまあ、石原先生の聞いた話っていうのはずっと思い出すですね。とにかく私の人格形成に極めて強い影響を与えているということを、思い出すわけですよ。例えば、これもよく話すことですけど、楠木正成ですね。楠木正成について初めて知ったのは、とにかく、やはり石原先生からですよね。で、なんかこの間もですね、これって初めて聞いたの石原先生からなのかと思ってたことがあったんですが、とにかくですね、初めて話を聞いたっていうことが、とにかく多いんですよ。で、まあもちろんですね、小学校3年生という年もそうなんですが、しかしやはりその時にですね、すべき話っていうのを、石原先生っていうのは分かっていらしたんですね。ですんで、まあ、例えば私は今、最も日本史で尊敬する方っていうのは、聖徳太子楠木正成なんですが、特にこう日本というものを作った、その、基本っていうのはこの二人の方にあるんじゃないかなと、私は思っているんですね。で、それでちょっと話は変わるんですが、中学3年生の時に国語を教わったですね、清澤先生って方がいらして、その方がですね、私当時ですね、ダヴィンチですね、レオナルド・ダヴィンチ非常に興味を持っておりまして、で、よく、マドリード志向が当時、発見されて、それがまとめられていて、岩波から初めて出たんですね、日本にね。で、それをまあ、私は読んでいて、で、まあ、そんな話をしたらですね、何を思ったかですね、その歴史っていうのは、そういう一部の天才が作るんじゃなくて、そうじゃなくて、そういう、あれ、なんていうんですか、名もなき人々によって作られるんだ、みたいなことをですね、私に、まあ、おっしゃったんですね。で、私は極めて強い違和感を、感じたんですね。もちろんですね、言ってる意味もわかるんですよ。わかるんですけど、例えばですよ、単純に数学の歴史を見ればですよ、岡清っていう人が、の前と後ですよね、岡清っていう、偉大な数学、天才数学者の前と後を比べればですね、全く違うわけですよね。で、これはもう、ただ一重にその岡清っていうもう個人の、努力ですよ。努力、精霊以外何もないわけですよ。で、それによってですね、数学っていうのが新しい世界を切り開かれたわけで、もちろん、例えば高木定理先生だとそうだし、伊藤清先生だとそうだし、まあそうじゃないですか。みんなの歴史、業績を見ればですね、その前と後って全く変わるわけですよ。伊藤清先生の前と後ですよ。高木定理先生の前と後ね。もうほぼその個人の努力によって変わってるわけで、全く違うわけですよ。で、やはりそれをですね、思うとですね、どうも普通にそれを納得はいかなかったんですね。で、だからやっぱ先生って大きいですよね、そう思うとですね。で、そういう意味ですごく、強い影響を、与えられるもんだなと思っています。特にですね、やはりこの、楠木正成の話を聞いたりですね、あと例えば松下幸之助さんの話なんかも初めて聞きましたね。三俣電機を、発明したとかですね。ああいう話とかですね、もういろいろな話をもう数多く、聞きました。だから今あるっていうものの興味の、それが本当に種として撒かれて、今になって、こう、形になっているんだなって思うんですね。先生と私が知り合ったのは、ちょうど私が小学校3年生ですから、今から何十年前でしょうか。ほぼもう46年とか、そういう前ですよね。ほぼ50年にならんとするんですけども。で、多分先生は、もうそれ以来会ったことは、私はお会いしたことがない、小学校卒業以来お会いしたことはなくて、ましてその、直接的にその、関係したのは、その小学校3年生だけですので、もう何十年も会っていなくて、今、ご存命かどうかもわかりませんし、どこにいらっしゃるのかもわかりません。その後どういうキャリアを取られたかもわかりませんが。しかしですね、私にとってはやはりこの恩師なんですね。で、これですね、逆にですね、思うのは、こう、先生の話っていうのは、真摯に聞くっていうのは大事、真摯に素直に聞くっていうのは大事かなと思うんですね。さっき清澤先生の話しましたが、清澤先生の話、議論っていうのは全く私は受け入れ ていませんが、未だにいていませんが、やはりそうは言っても逆に言うと自分の考えっていうのを明瞭にしてくれたっていうことでは、そういう、考えもあるんだなっていうことですよね。まあ、あるいはですね、中学の時にずっと担任であった、中学校とですね、担任であった中島先生とかですね、ずっと英語を教わったわけですが、やはり私は英語を教えますが、やはり先生の教えてくださったように教えていますよね。あるいは秋山先生にずっと教わったんですが、やはり秋山先生が、いつも話す話ですが、宿題出してくれなきゃ困るみたいなことを言うのはふざけてると激怒された、ああいう気持ちっていうのはやはり伝わっていて今も思っていますね。やはりそういう先生っていうのは大きいんだなと改めてこう思います。で、私もね、そういう生徒からね、先生と呼ばれる立場なので、やはりこうありたいと思っているんですね。で、その時にね、やっぱり何が大事かな、だからね、やっぱりこの子に何を今してあげたらいいかなってことをいつも考えるんですよね。こうずっと生徒を見ていろんな話をし、当然ながら話をしますし、まあいろいろ個人的な話を聞くことも多いんですが、この子に何を言ってあげたらいいのかなと、いうことを思うんですよね。まあもちろん数学そのものの中でもそうだし、数学の何を教えたらいいのかとかね、ことも含めてですが、もちろんずっと思うんですね。でね、その時にね、やっぱり一つ思うのは、正しい考え方ってやっぱりあるんですよね。例えば歴史っていうことを一つでも、まあもちろん数学の歴史ってあるじゃないですか。まあありますよね。であれば日本の歴史ってもあるし、世界の歴史ってもあるけれども、やっぱり何が大事かっていうと、正しい歴史を作ろうと思ったら、もちろん個人にとっては人生ですね。人生という歴史というか、時を刻むわけですが、まあ、歴史というのはもっと別の意味がありますが、とにかくその時を刻むという意味では、このものの考え方ですね、基本的なベースとなる考え方っていうのを教えることが必要なんだなと思うんですね。それも手をかえ品をかえですね、いろんな、手段をしてですよ、歴史上の人物の話でもいいし、数学の定理でもいいし、何でもいいんだけど、それを通してですね、ものの正しい考え方っていうんですかね、それを教えなくちゃいけないんだろうなと思うんですよ。で、前に田中秀道先生の5本の話をご紹介しましたが、あれ、田中先生ってすごく正しい考えをなさる方なんですよね。だから、そういう正しい考え方っていうんですかね。やはり正しい考え方。私はよく筋のいいやり方っていうんですが、筋のいい考え方ね。明らかにあるんですね。だから筋の悪い人っていうのは逆に言うとね、いくらやってもダメなんですよ。ここのね、筋の悪い人ってもいくらやってもいくら努力してもダメなんですね。で、まあ、たくさんの著作を生むような人でも、筋が悪いとですね、まあ大変失礼ですが、何の役にも立たない本を何百冊も市場に出すっていう感じの人は数多いですよね。まあちょっと余談になりますが、井伏松次って方はご存知だと思うんですが、あの方の作品っていうのは全部評説なんですよね。で、それはもう、まあ証明されてるんですけど、これあんまり言われないでしょ。なんでかっていうと、もう文化勲章まで上げちゃってますから、つまりそれを持ち上げた人が散々いるわけですよ。散々持ち上げた人がいるわけですよね。井伏松次を。そうすると、井伏松次を持ち上げてた自分っていうのが完全に否定されることになるので、つまりみんなだんまりを決め込むわけですよ。まあよくそういうの、井伏松次現象とかって言ってる人もあるけども、まあそういうことですよね。まあとにかくその何か正しい考えを持たないとそういうふうになっちゃうんですね。井伏松次みたいにもなっちゃうし、井伏松次を持ち上げた人々みたいにもなってしまうんですね。そんななんていうか、恥ずかしいことをですね、日本男児たるものしたくないではないと私は常に思っているので、やはり正しい考え方っていうのを学ぶと。で、私にとって幸いだったのは、やはり小学校3年生の早い時期に石原先生と出会って、この正しい考え方をうまく種入れてもらったっていうことですね。で、例えばその楠木正成偉いっていうことをですね、やはりうまく入れてもらったんですよね。で、だからなんで偉いかとかっていうのはわかるのは、かなり時間が経ってからですよ。それこそ本当に自分なりに納得いって、この人が偉いとか、あるいは聖徳太子が偉いとかってわかったのは、そんな昔の話ではなくて、やはり何十年間もいろんな年で勉強してきたから、ある時になるほどなと。さっき民衆が作った歴史みたいな言い方もあるけれども、じゃあ、楠木正成がいなかったら、あの人がいなかったらどうだったかっていうことなんですね。つまり歴史ってそういうもんなんですね。つまり歴史ってのは事実の記述じゃないってことですよね。多分ですね、歴史って歴史イコール事実の記述だって認識している人は多分そんな意見を持つのかもしれませんが、そうではないんですね。 まあちょっと話は、大きくそれましたが、やはり物の正しい考え方、見方っていうのを一番基本の部分で教えていくっていうのは多分教育の一番大事なことだと私は思っています。だから正しい向き合い方ね。もちろんその数学の勉強の仕方ってことに結局はなるんですが、あるいは向き合い方と、あるいは人生に対する向き合い方、これも含めてですね、あるいは何が正しいかってことを、何が筋がいいかね。もっと言うと正しいが間違ってるってことも筋がいい。筋がいい考え方って、絶対にあるんですね。それを、やはり習うべきです。謙虚に習うべきだし、受け入れるべきですし、やはり指導者はそれを、手を変えよう、しないを変えようですね、うまい具合に、例えば石原先生だってね、非常に楠木正成の話をするときに、やはり子供たちには興味を持たせるように、面白おかしく脚色をして話してるわけですよ。そういう話し方ね、もう手を変え、品を変えして、していくっていうのは、先生と言われるものの、役目かなというふうに私は思って、まあこういう話をしています。確かにそういうことも含めてですね、すべてのことは石原先生から教わったなと。出会いが人を作ると言いますが、まさに私はこの小学校3年生の時にこの石原先生に出会ったということが、その後の人生を結局は決めているなと思うんですね。ありがとうございました。
第535回の今回は、すべてのことは石原先生から教わったというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。